この朝の礼拝にようこそお集いくださいました。今日からアドベントということで、日本語では太降節、降誕の時を待つ時期というふうに訳されますけれども、その時が今年もやってまいりました。今日はこのマルコの福音書の13章をご一緒にお読みしておりますけれども、これはイエス様が語られた言葉でありますが、この中に例え話として主人としもべの話が出てまいります。で、門番が出てまいりまして、目を覚ましているように命じますと書かれています。そしてあなた方も目を覚ましていなさい、イエス様は言っておられます。最後の節、37節でも最後の言葉が目を覚ましていなさいという言葉で終わっています。この目を覚ますという言葉は、この聖書が書かれています元の言葉であるギリシャ語ではグレゴレイテと言います。グレゴリウス何世とか教皇の名前でありますよね。あるいはグレゴリーというグレゴリーペックさんとか有名な方の名前もあったり、グレゴリーっていう名前を私たちはよく聞きますけれども、その言葉の由来はこのグレゴレイテ、目を覚ますという言葉だそうであります。イエス様はこの心の目を覚ますということが私たちにとってクリスマスを迎えるのにものすごく大切なことだということを語っておられます。私たちは毎年このアドベントの時を迎えます。キリストの到来を待つアドベントをこの年も第1週第2週とそのように過ごしていく中で、私たちは霊の目を覚まし、キリストが来られた記念のクリスマスを新しい心で待ちます。イエスが誕生した2000年前には多くのユダヤ人が救い主の誕生を待っておりましたけれども、しかしほとんどの人は救い主が来たということを知りませんでした。しかし福音書を読みますと、ある人々はそれに気がついていたということがわかります。目を覚ましていた人がいたということを私たちは知ることができます。例えばイエスの父ヨセフ、彼は夢の中で主の使いのお告げを受けて、マリアの前にも天使が現れて、そしてイエスが誕生する、子供が誕生するということ、それは聖霊によるものだということを告げます。それから東方からやってユダヤにやってきたマギたち、博士たちは星を印に導かれて、そしてこれがその王だ、新しく生まれた救い主である、それを見ます。それから天使のお告げを受けた羊飼いたちが貝羽桶の中に寝ているベツレヘムの村の ある家の貝場桶の中に寝ている生まれたばかりの赤ん坊、それがキリストであると言われて、実際にその目で確かめて礼拝を捧げます。それから幼子が生まれると、ヨセフとマリアがこの幼子イエスを連れて神殿を訪れたときに、シメオンという人と、それからアンナという女預言者が、これこそ待ち望んでいたキリスト、これに出会うことができたということは喜びだと非常に喜んで迎えるわけであります。まあ、こうして本当にわずかな人々、その目を覚ましてくださった神様、彼らは恐れとおののきを抱きながらも、救い主がまだ人の形を成していないときに、私たちのための救い主が生まれるということを知りましたし、また生まれたばかりの赤ん坊ですから、またその子が将来何になるかというのは分かりません。この人は偉大な政治家になるとかですね、この子は将来こんな子になるって言っても、実際そうなるかどうか分からないわけです。でもそういう時にキリストが生まれたということを受け入れた人々、喜んでキリストを迎えた人々、そういう人々がいた。それがクリスマスであるというわけです。教会の暦でまず最初に定着したのはクリスマスではなくてイースターであったということであります。でそれはイエス様がもう大人になって、十字架に貼り付けになって、その後によみがえられた、復活されたということは非常に大きな出来事でありましたので、そのよみがえられた日曜日の礼拝が教会の礼拝となっていきます。でクリスマスが教会の暦に刻まれるのは、キリストが誕生してから200年以上経ってからのようであります。キリストが生まれたその時を覚えると、そのことを祝うということは、後から始まったことであります。でも今毎年この教会の暦に従ってクリスマスを祝うということは、あの2000年前に来てくださったキリストを私たちが祝い喜ぶということだけではなく、そのことを思いながら私たちのために生まれてくださったキリストを新しくこの心の中に刻むということ、そしてどんなに悩み苦しみが大きいとしても、あるいは私たちの願う計画というものがまだ未完成であっても、霊の目を覚まし希望を持って待つ、これが私たち救い主を待つ者の心のなのだということを私たちに伝えているのであります。でこの年のアドベントも、私たちが毎日毎日の小さな一つ一つの出来事の中に新しい神様の恵みというものに気がつき、目覚める時として過ごしたいと思います。ああここにもイエス様は共にいてくださる、ここにも主の助けがあるということを私たちが 見出すことができるという恵みの時として迎えたいと思うのです。で、今日読みましたところにはイエスがもう一度来られる時のことを予言しておられます。このことを教会ので使う言葉では再臨、再び来られる、再び望まれる時、再臨と言います。英語ではセカンドカミングですね。第二の到来、もう一回イエス様が来てくださる、その時のことをイエス様はここで語っておられるわけでありますが、そのことが起こる前にいろんな印があることを13章で明かしておられます。まずエルサレムの神殿が破壊されるということが予言されておりますけれども、これは実際にエルサレムの町がローマ軍に破壊されるということが紀元70年に起こります。イエスが語っておられるこの時は紀元の30年頃だっただろうと、まあ、だいたい推測されますので、およそその時から40年後の起こる出来事を予言しておられることになりますが、イエスの言葉を直接聞いた時代の人々にとってはまず第一にこの事件が、エルサレムが破壊されるという事件が起こることをしっかり心に留めて、そして私に信頼しなさいと言われました。まあ、私たちは歴史上の出来事としてそのことを振り返ることができますけれども、ここではイエスはその時が近づいている、定まっていると言われますけれども、いつであるかということはわからないとおっしゃいます。しかもそれは知ってて言わないのではなくて、自分もわからないと、ただその時に備えて私を信じて目を覚ましていなさいとだけ語っておられます。で、当時の人々はそれはいつなんですかということに興味があったでしょうし、そんなことが起こるんでしょうかと問いたかったに違いありません。しかし父なる神様だけがその時を定め、知っておられることを受け入れる、そして信頼しなさいとイエスはそのことを、これを聞いておられる、聞いている人々に求められました。私たちはクリスマスを毎年迎えるときに12月25日というその日を知っておりますし、アドベントカレンダーをめくりながらそれを数えることができます。あと何日でクリスマス、これがはっきりしています。しかし今なお私たちは自分に対し、また教会に対して神様がいつどのように御手を動かされるのか、その時を知ることなく生活しています。ただ私たちはその主なる神様に信頼するだけです。クリスマスはそのことを確認する時であります。すべての時を神がご支配しておられるのであって、決して私たちが主人ではない、時の支配者ではないということに気がつき目覚めているということが大切です。私たちの願いが思っていたように進まないということがあったとしても、で事実そうあるんですけれども、私たちは神様の手の中に自分の時を委ねます。でそのようにして神様が私たちの主人であることを告白いたします。ですがイエス様がここでイチジクの木の例えを話しておられますけれども、 イチジクの木が葉をつけると、ああ夏が近いんだなということをユダヤ人は感じたということであります。まあ、私たちもそういう自然の動きである季節が近づいているということを感じますけれども、主の訪れをその手に委ねる私たちに、時を支配される主の確かさを神様は教えてくださる。あ、近づいているんだな。確かに神様は私たちを恵み助けてくださるのだなということが私たちの心の中に喜びとして与えられるということであります。いつ何が起こるのかわからないにもかかわらず、それは不安や混乱をもたらすのではなくて、このイエスの言葉の確かさを持って平安のうちに歩むことができるようにしてくださるというのであります。私たちは一年を振り返りますけれども、誰が自分のここまでの歩みを予想できたでしょうか。この年の1月1日、予想もしなかった経験を、その時には予想もしなかった経験を私たちはここまでしてまいりました。コロナウイルスの影響で、まあ、未だに先行きのわからない歩みの中で、ここまで礼拝を捧げ主の言葉に導かれてきました。ですから主に時を委ねて御言葉に信頼して歩むということを、この年のアドベントでも経験させていただき、そのことを確かめていきたいと思います。で、この聖書の中で語られているイエスの言葉は紀元70年にすべて実現したわけではありません。今日は読みませんでしたけれども、10節を見ますと、まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりませんとあります。キリスト教の福音の宣教の働きは世界で進んでいますけれども、まだすべての民族にとまでは言っていません。また24節から26節に読みましたように、なんかどう捉えていいのか分かりにくいんですが、天変地異が予告されております。そしてイエスがもう一度来られることが語られますけれども、こういう月が光を放たないとか、太陽が暗くなるとか、日食とか月食とか、そういうことかなと思ったりもしますが、でも星が天から落ちてくるって書かれております。真っ暗になることなんだろうか、どういうことを表しているのか、はっきりしない部分もありますけれども、でも完全には起こっていない事柄であります。ですから目を覚ましてキリストを迎える備えをするということは、私たちの生きる時代にも語られていることなのです。で、今日お読みしました一番最後の37節に、私があなた方に言っていることは全ての人に言っているんだという言葉があります。これは時代を超えて語られていることなんだということであります。イエスはご自分と私たちとの関係を、この主人としもべ、あるいは門番の関係に例えておられます。主人は目を覚まして帰りを待つように門番に託すわけであります。門番の務めはひたすら主人の帰りを待つことです。そこに目の前にですね、姿形を見ないんですけれども、でも主人は確かにいて、確実になすべきことをなして、 そして私の前に現れるということを信じて待つわけです。で、その時に眠っているところを見られないようにというふうに言われています。いつの世にあっても主に期待することをやめないように。どういう状態になっても私は生きていてあなたと共にいるということをそのことを忘れないようにと言われています。私たちが今取り組んでおりますこういう状態の中でも礼拝を捧げるということ、継続していくということ、あるいはまた今私たちはこういう中で新しい街道の建設を進めています。その課題も祈りながらこれらの重荷を共に担っていくということは、これは目を覚まして主を待つということの一つの現れではないかと思います。敬愛する方々の健康の回復を主に願い、お人々に平安を祈り続けるということも、私たちが目を覚まして主イエスを待つことであります。私たち一人一人がこの主の門番として今任されていること、それは私たちの日々の普段の生活でありますけれども、それを大切にしながら、ここにもイエス様いてくださって、共にその心を担ってくださって、重荷を担ってくださって歩んでくださる、そのことを覚え、主を待ち望む心を養っていただくアドベントをこれから共に過ごしていきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い神様、聖なる御名をあがめて感謝いたします。主にある兄弟姉妹方と共にあなたを待ち望むアドベントの週に入り、目を覚ましていなさいとあなたが語ってくださったそのお言葉に心を留めました。私たちはさまざまな不安や混乱の中に置かれて、この目を覚ましているということを忘れてしまいがちでありますが、しかし主よ、あなたがもう一度この言葉を通して私たちに気づかせてくださり感謝いたします。あなたはいつも共にいて私たちを導き助けてくださる方であることを感謝いたします。この厳しい時ではありますけれども、迎えたアドベントの時をどうぞいつにも増して豊かに祝福してください。そして私たちがあなたを心から待ち望む思いを持ってクリスマスに向かうことができますようにお願いいたします。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。